休のクソとなれ。一休さんのとんち話。むかーしむかし、一休さんというとんちで評判の小僧さんがいました。一休さんがまだ小さい頃、初めて修行をしていたお寺の和尚さんはひどいケチン坊でした。おまけにお寺では食べてはいけない塩酒をお味噌汁の中へ煮込んで、ああうまい、体が温まるのと平気で食べているのです。当然一休さんたち小僧には一切れも分けてはくれません。しかも塩酒を食べる時の和尚さんの言葉がとても気取っていました。これなる塩酒よ、そなたは枯れ木と同じ。いくら助けたいと思うても、今さら生きて海を泳ぐことなどできぬ。よって、このわしに食べられ、安らかに極楽へ参られよ。それを聞いた一休さんは、ふん、自分で料理しておきながら何が極楽だ。と、他の小僧たちと腹を立てていました。ある日のこと、一休さんは朝のお勤めを済ませると、魚屋へ走って行って、大きな鯉を一匹買ってきました。そしてお寺へ戻ると、まな板と包丁を取り出して、鍋をかまどにかけました。それを見た和尚さんはびっくりして言いました。
一休、お前その鯉をどうするつもりぞ。
はい、この鯉を食べます。この前、和尚さんに教わったお経を唱えますので、聞いてください。
お前正気か？
はい、正気でございますとも。
一休さんは少しも慌てず、鯉をまな板へ乗せてお経を唱えました。
これなる生き恋よ。そなたはこの一休に食べられて、クソとなれ、クソとなれ。
唱え終わると、一休さんは鯉を切り身にして鍋に放り込みました。
むむ、クソとなれか。
和尚さんは今まで塩酒に向かって、極楽へ参られよと言っていたのが恥ずかしくなりました。クソとなれ、クソとなれ、と本心を言った小さな一休さんにしてやられたと思ったのです。
こいつはきっと大物になるぞ。
わしのところではなく、もっと良い和尚のところに預けるとするか。
それでは、いただきます。
一休さんは、和尚さんの顔色を伺うことなく、他の小僧たちと一緒に、鯉黒を美味しそうに食べました。おしまい。